マイクロソフトの Windows を中心にパソコンやソフトウェア、デジタルガジェットについてお話しするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活第16回目の配信になります。今年最初の配信になります。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。以前iTunes のポッドキャストのランキングの話をさせてもらったんですが、あの後ですね、ちょっと見させてもらったらすごいことになっておりまして、iTunes ストアのテクノロジーカテゴリーのランキングですね、オーディオポッドキャストに関しては69位で、総合ビデオポッドキャストと含めたですね、総合に関してはですね、圏外になってますね。もうね、調子に乗るとすぐこれですねって、まあ私らしいなと思うんですけどね。ただ今聞いていただいている、登録されている方の数が、2980いくつかな、もうすぐ3000ぐらいになると思うんですが、まあこれ累計なんでね、3000人の方が聞いてるわけではないんですが、まあこういったことを、数字はちょっとね、面白いんで気にしつつもですね、自分のペース崩さずに、やりたいと思ってます。これといって別に何かできるわけじゃないんでね、また今後ともね、いろいろ続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、ちょっとまた Windows 7のお話したいと思います。去年、スノーレポートが出た時に、いろんな機能があるんだよ、つっていろいろ機能紹介されてて、で実際 Mac ユーザーの方が、スノーレパードの機能をいろいろ知る上で、実はレパードにもすでに実装されてた機能を俺今まで知らなかったと。スノーレパードになって紹介されて初めて前からある機能を知ったっていう方の意見を聞いたことがあるんですね。ああ、そうなんだ。やっぱり改めて紹介されるとは気がつかないものってあるものでして。って聞いてたら、実は Windows が全く同じ話がありまして、今回お話しするのは画面キャプチャーの話です。スニッピングツールっていうのがあるんですが、これメニューに出てきてね、私 Windows 7で初めて見つけまして、これは便利だと思ってたら、実は Windows Vista にも最初から入ってたという機能です。やっぱり知らないってことはね、恐ろしいものだなっていうことで、こんな便利なもん、なんで使わなかったんだろうって、ちょっと今更なら後悔するとこもあるんですが、これについての話をしたいと思います。このスニッピングツールっていうのはですね、画面のキャプチャーをするソフトなんですが、今まで Windows とかで、画面キャプチャー取りたいときって、キーボードのプリントスクリーンのキーを押すと画面全体のキャプチャーがクリップボードに入る。もしくはアルトキーを押しながらプリントスクリーンのキーを押すとアクティブになってるウィンドウの画面キャプチャー、そのウィンドウだけの画面キャプチャーがクリップボードに入るというものでした。これですね、クリップボードに入るんで、そのまま例えばワードとかにそのペタッと貼り付けることもできるんですが、このファイルを保存したいとか、この保存する前にちょっとメモ書きをしたいとかですね、したい時にはクリップボードに入れてくれるんですけど、一回ペイントとかのアプリケーションを立ち上げてクリップボードの貼り付けを行って保存する、またちょっと加工するということをやっていました。それはそれでね、良かったんですけども、いちいちそんなことしなきゃいけないっていうちょっと面倒くささはあったんですね。また画面の一部だけを切り取りたいなんて時は、取ったウィンドウもしくは全体画面の中を一部切り取るっていう、トリミングということを、ペイントとかを使ってやってたんですが、やっぱりちょっといろいろめんどくさいなってところがありました。で、このスニッピングツールというのはですね、実際この画面キャプチャー撮りたいなって時に、スタートメニューからスニッピングツールを起動します。そうしますと、スニッピングツールって小さい画面が出てくるんですね。画面見ますと、新規作成っていうメニューがありまして、ここの中から好きな形でこの画面のキャプチャーを撮れますということです。で、どんな形で撮れるかっていうと、まず4つパターンがありまして、自由形式。これはマウスで取り囲んだ領域を任意の形を取り込む。あとは四角形の領域。これはマウスで選択した四角い部分を切り取る。あとは指定したウィンドウ。このウィンドウをクリックするとそのウィンドウだけを取り込んでくれます。最後は全画面取り込みと。これが選べるようになっています。で、実際よくやるのが私四角形の切り取りとかでですね、選んでやると、スニッピングツールのウィンドウが立ち上がってるんですが、そのバックが半透明っていうか、ちょっと白く薄くなってる状態になってまして、そこで十字のカーソルが出てきます。で、ここで好きな場所を選んで、スニッピングツールの中で取り込んだ画面が出てきます。これ丸とかね、星型とか好きな形とか、指定したウィンドウとかもできるんですが、この状態でメニューからですね、フロッピーディスクのマークとかあります。切り取り領域の保存っていうことができます。もしくはそのコピーそのものもできるんですけど、このボタンを押すと、ペイントとか使わなくてもですね、そのまま保存ができます。で、保存できる形式なんですが、JPEG、PNG、GIF、あと MHT という形式で保存することができます。 で、この MHD で拡張子で撮るんですが、これ一体何だろうなと思ってたんですが、これは画像とですね、HTML を単一ファイルにアーカイブしたもんだと、まあ、一つにまとめたもんですよっていうものでした。ですからこれ MHT っていう拡張子のファイルをダブルクリックすると、ウェブブラウザが立ち上がって、ウェブブラウザの中にその絵が表示されます。これなんだろうなと思ってテキストファイルを開いてみたんですね。そうすると、まあ、MIME 形式でテキストファイルの形式にですね変換されて、入っています。まあ、メールとかでですね画像とか送るときとか、それと同じ形式になります。この4種類で、保存ができます。だからこの場ですぐ保存ができるってことは、便利なんじゃないかなと思っています。さらにですね、これをそのままメールで送るっていうこともできます。まあ、メールのアイコンがあるんですが、それでメール送信という形にとると、あらかじめ設定しているデフォルトのメールのクライアントソフトが立ち上がって、宛先を指定してメールを送信することができます。あと画面キャプチャー、よく説明の絵をドキュメントを作るときとかですね、ウィンドウの右をこうペラッと出した状態、ここら辺のキャプチャーって今までねできなかったんですね。で、この画面のメニューをこう表示させている状態の画面キャプチャーを行いたいときはですね、まずスニーピングツール立ち上げてエスケープキーを押すんです。そうすると選択できるような画面で、後ろが白くなっている画面が普通に戻るんですね。その状態でコントロールキーとプリントスクリーンのキーを同時に押します。そうするとメニューを開いた状態の画面をキャプチャーすることができます。もちろん今まで撮れなかったというわけじゃなくてですね、メニューを出した状態で、プリントスクリーンキーを押すと全体の画面が撮れるんですが、全体の画面を撮った時については、メニューを出した状態でもキャプチャーはできました。ところがですね、このウィンドウだけってことで Alt キーを押しながらだと、Alt キーを押した段階でメニューが閉じてしまうってことがあったんですね。それだけでもですね、このスニーピングツールかなり使いやすいんじゃないかなと思っています。あとね、さっき私ペイントでこうちょっとマークをしたいとか、なんかちょっとメモ書きをしたいなっていう時はペイント立ち上げなきゃなんて言ってたんですが、ペンという機能がありまして、赤、青、黒の3色で、これの太さとか形とかも変えられることができるんですが、そのペンで、マークをつけることができます。また蛍光ペンっていうのがありまして、まあ、ちょっとですね、いかにもこう黄色い蛍光ペンでマークしたような絵も描くことができます。書いてしまったやつ、これやっぱり消したいなって時にはちゃんと消しゴムがありまして、消しゴムを使うと一回書いたマークの上にですね、消しゴムを選択してそれでマウスでクリックしますと、その書いた領域がそっくりきれいに消えてくれます。まあ、結構ね、意外とちょっと使う分にはですね便利じゃないかなと思っています。まあ、この画面のキャプチャーっていうのはですね、こう人に説明するときとか、マニュアル作ったりするときとかですね、意外と使うことが多いんですね。あとはですね、他の人に今パソコンでこんな画面になってるよっていうのを知らせるときとかですね、まあ、そんなことでね、割とこの画面のキャプチャーを撮るってことは私よくやりまして、まあ、これは便利だなと。で、今までVistaでついてたのになんで使わなかったんだろうと、ちょっと後悔するとこもありました。意外と知られてないっていうかですね、おそらくVistaに入ってたんですけど、メニューのかなり奥の方に入ってて、で、Windows 7になってメニューのかなり高い階層のところに置かれるようになったんで、まあ、気がついたのかなっていうのはありますね。まあ、そういった意味でね、これちょっとこの機能は、結構使っています。まあ、Windows 7が便利になったなと。実はVistaから入ってたんですが、改めて思うような機能ですね。まあ、そういうことでね、Windows 7、実はまだまだ探検しきれてないところがあるのかなと。まあ、これを気の皆さんでね、そんなのお前今頃気がついたのかと言われるかもしれませんが、まあ、今後ともですね、ちょっといろいろ探っていきたいなと思っています。次のお話なんですが、お正月ということでですね、福袋ってことで、まあ、あちこちで福袋の話よく聞くんですね。まあ、Windows 関係になると別にマイクロソフトが何かをやるわけじゃないんですが、秋葉原界隈では、まあ、いろんな、まあ、ジャンク品とかも含めてですね、まあ、パーツ類、福袋とか出回ってますね。で、なんか Apple は今日1月2日、今収録してるんですが、1月2日に、Apple Store で、なんか結構お得な福袋があるってことで、なんか MacBook がですね、いくらかな、あれ3万ちょっとかな、それでの金額でなんか MacBook とかが買えたりとか、まあ、当たったりとかですね、するみたいですね。私がよく聞く、まあ、アップル関係のポッドキャスト配信されてる方も実際、取材されているっていうことで、まあ、その話もね、後で、多分、ポッドキャストで聞かせてもらえるのかなと思って、楽しみにしています。ということで、じゃあ私は福袋何かっていうとですね、ちょっとこの時期に秋葉原は行くつもりはないんですが、ソースネクスト、 こちらがですね、ソフトウェア販売の福袋を出しています。このソースネクストはですね、私いろいろソフト、ここのソフトいろいろ持ってるんですが、連日ですね、ダイレクトメールが来るんですよ。とにかくね、超字幕の広告ばっかり来るんですけどね、大体ですね、1日に2通から3通、案内が来るんですね。まあなんかしつこいなってね、よくツイッターとかでですね、結構皆さんとお話したりしてたんですが、昨日来たメールで、その福袋の話がありまして、で、結構いろいろソフトを詰め込んでてですね、3000円とか5000円とかでです。結構お得じゃないかなっていうのがありまして、ちょっとそれ注目しています。で、私何注目してるかというとですね、5000円の福袋があるんですが、この中に入ってるのは、すべてソフトウェアのダウンロード販売で、ウイルスセキュリティゼロ、これ Windows 7対応版のワンユーザー版ですね。それと、ホームページゼロプレミアムパック、あとこれフラッシュの編集もできるソフトも入っています。あと、携帯電話、いきなり PDF7 のプレミアム、あと、ビーズリコーダー、ビーズ動画レコーダー、いきなり高画質2、救出ファイル復元っていうこの8本のソフトが入って、なんとお値段5000円。どうでしょう?5000 円かと思ってですね。ただ、ちょっとね、私ビーズリコーダーはですね、買おうと思ってたんですよ。Windows 7の 64bit にも対応してるんで、まあ、以前配信で Windows 7で今まで持ってたビーズリコーダーゴールド9が、ちょっと対応うまくしてないみたいで、ちょっと Windows 7対応版買うしかないかなと思ってた時に、まあ、このお話がありまして、5000円で他にもいろいろ入ってるから、どうしようかな、買おうかなと。で、これが、ソースネクストの登録ユーザーだけだと思うんですが、1月8日まで販売してるようです。数に限りがありますのでって書いてるんですけどね、ダウンロード販売で限りがあれば減ったくれもないかなと思うんですけどね、そういうことをやっています。で、今でもね、私どうしようかなってちょっと悩んでますね。多分この配信終わった時にツイッターで買っちゃいましたとそういう話するかもしれませんけどね、まあ買ったらですね、ホームページの作成ソフトとかあるんで、まあ、そこらのレポートもねしていけたからなと思っていますが、まあ、買ったらお話したいなと思っています。まあ、それ以外にもですね、なんか、ビーズリコーダーが990円で売ってるとかですね、なんか結構お正月でお得っぽいことが書いてあるんで、ちょっとどうしようかなと思っています。はい、そういうことで、今回は Windows Vista と Windows 7に入っているスニッピングツール、画面キャプチャーツールのお話と、あとはソースネクストの福袋の話を、させていただきました。ですね、前回からですね、ちょっと気が向いて、オープニングのお話と BGM を変えてみました。前の BGM の方がね、なんか落ち着いて聞いてられるような気がしないでもないんですけどね、ちょっと前のに戻してくれってお話ありましたら、連絡いただければ私も考えますんで、ちょっとどうかなって私もちょっと試行錯誤してる状況です。あとですね、12月にね、一回3週間ほど間空けちゃったらですね、やっぱり再開するまで結構モチベーションが下がっちゃうんですね。そのモチベーション下がっちゃうとなかなかこう腰が重くなっちゃうってことがありまして。まあ、ちょっとね、今日のお話大したことなかったと思うんですけども、やっぱりね、こういうのってね、続けていくことが重要なんじゃないかなと思ってますので。まあ、いろいろネタを拾ってですね、まあ、続けていきたいなと思っています。そういうことでまた本年もよろしくお願いします。